午後のひととき、いかがお過ごしでしょうか。プレプリどんどん、マス、CA です。2026年8月18日のマス CA カテゴリから計19本の論文をお届けします。1本目はモハメド・エル・アオマリさんによるウェーブレッド&テントスペースチャラクタリゼーションズ・オブ・ H の P 乗 R の N 乗 0P1 ウィズ・イグザクト・ L の2乗コンバージェンス&ザ・マキシマル・クラス・オブ・アドミシブル・ファンクションズ・フォー・ゴールドバーグ・タイプ・スプリッティングス0より大きく1以下の P におけるアッチ二乗収束を伴う局所ハーディ空間のウェーブレット及びテント空間による特徴付けとゴールドバーグ型分割のための許容関数の最大クラスです。この論文では局所ハーディ空間という関数空間の性質をウェーブレットやテント空間という道具を使って詳しく分析しています。特にこれまで未解決だったゴールドバーグ型の分割においてどのような関数までが許容されるのかという最大クラスを完全に特定した点が素晴らしいですね。手法としては係数のペアからなる局所的なダイアディックテント空間を導入しコンパクトな台を持つドーベシーウェーブレット規定を活用しています。 P が1より小さい順場ナッハ空間の範囲を扱うためにテンパード分布のペアリングやテーラー乗与の評価を巧みに使いこなしているところに著者の強いこだわりを感じます。結果としてウェーブレット展開の無条件収束や原子分解など7つの異なる条件がこの空間のメンバーであることと同値であることを証明しました。特に誤差を単なる見積もりではなく厳密な等式として導き出した点は非常に鮮やかです。また許容関数のクラスについて生息性と減衰という2つの軸から明確な基準を示し判例を用いてその最大性を証明しています。2本目はサマンサ・サンドバーグさん、クリスタル・テイラーさん、アレクシア・ヤビコリさんによるアリスメチック・プログレッション・ギャップ・ SETS ・イン・カントル・ SETS カントール集合における等差数列のギャップ集合です。この論文ではカントール集合のようなフラクタル集合の中に等差数列のような特定のパターンがどのような感覚で現れるかを探求しています。これまでの研究ではパターンが存在するかどうかや最大でどれくらいの長さの数列が作れるかという点に注目が集まっていました。ですがこの研究が面白いのは現れる可能性のある交差つまりギャップの全集まりを詳しく調べようとしている点です。具体的には絶対に等差数列が存在しえないブラックアウト区間とある範囲内のあらゆる交差が必ず実現する内部区間の特定を試みています。手法としては自己相似的な構造からパターンが分裂するタイミングを分析して排除条件を導き出す方法やニューハウスの厚みという概念を用いて存在を証明する方法を組み合わせています。結果としてある種のカントール集合ではパラメータ次第で最大長が4項にまで急激に減少することが分かりました。また集合がある程度の厚みを持っていれば特定の範囲内のあらゆる交差を持つ3項の等差数列が必ず存在することを証明しています。フラクタルの持つ再帰的な隙間と厚みがもたらす連続的な存在保証という対照的な性質が鮮やかに描き出されていて非常に興味深い内容でした。3本目はシンユジャオさんとロンベンウェイさんとジウェンドゥアンさんによるフラクタルアンサーテンティー&クアンチタチベユニケネスフォーザフーリエベッセルトランスフォームフーリエベッセル変換におけるフラクタル不確定性と定量的一位性です。この論文ではハンケル変換としても知られるフーリエベッセル変換について定量的な一位性とフラクタル不確定性原理という2つの重要な性質を明らかにしています。もともと古典的なフーリエ変換の世界には関数が1と周波数の両方の領域で同時にフラクタル集合に集中することはできないという面白い原理がありました。ですがフーリエベッセル変換には平行移動普遍性がないためこれをそのまま当てはめるのは至難の業だったようです。そこで著者たちは まず準解析的な重みに従って減衰する関数について定量的な一位性の評価を確立しました。さらに高周波におけるフラクタル不確定性原理を証明し、特定の条件下で演算子のノルムが周波数の増加に伴って多項式的に減衰することを示しています。ベッセル関数の全近展開やブルガンディアトロフのマルチスケール反復戦略を巧みに組み合わせる手法には非常に緻密な計算へのこだわりが感じられますね。これらの成果は量子カオスや高周波の波の研究において非常に強力な理論的ツールになるでしょう。4本目は TM ダンスターさんによるウィッタカーファンクションズイズワンオアボースパラメーターズラージシンプリフィールドユニフォームアシンプトーティックエクスパンションズインボルビングベッセル&エアリーファンクションズ、一つまたは両方のパラメータが大きい場合のウィッタカー関数ベッセル関数とエアリー関数を用いた簡略化された一様全近展開です。この論文ではウィッタカー関数や一般カラゲール多項式についてパラメータが大きくなった時の扱いやすい全近展開を導き出しています。これまでの研究では展開係数の計算が非常に複雑で実際には使いにくいという問題がありました。そこで著者は複素平面上の広い範囲で有効でありかつ係数を効率的に計算できる方法を追求しました。具体的には微分方程式に現れる2つの転換点に注目しています。1つ目の転換点が二重極と重なる場合にはベッセル関数を用いた展開を、2つ目の転換点にはエアリー関数を用いた展開を使い分けるという戦略です。この2つのアプローチを組み合わせることで複素平面全体をカバーすることに成功しました。特に転換点が極に極めて近い状況でもベッセル型の展開が高い精度を維持している点には実用性を重視した執念のようなものを感じますね。得られた結果は一般カラゲール多項式にも応用されており、次数だけでなくパラメータ自体が大きい場合でも精度よく近似できることが数値例で示されました。5本目は畑野直也さんによるゲネラリザチオン4ポインカレソボレブイネクオリティズウィズローカルウェイト、局所的な重みを持つポアンカレソボレフ不等式の一般化です。この論文では数学的解析において非常に重要な役割を果たすポアンカレソボレフ不等式について新しい視点から研究しています。この不等式は楕円形変微分方程式の解析などに欠かせない道具なのですが、これまでの研究では重みの設定にかなり厳しい制約がありました。特に領域に関わらず一定であるグローバルな重みやマッケンホフ条件という強い制限が必要だったんです。ところが今回の研究では領域の立方体に依存して変化する局所的な重みを導入することでその厳しい制約を突破しました。モレー空間やブルゲンモレー空間といった高度な関数空間を巧みに使いこなし関数の変動を精密に評価しています。その結果重み付きのソボレフ埋め込み定理やガリアルド・ニレンバーグ補完不等式を導き出しました。特に従来のロレンツソボレフ埋め込みを超えるより精緻な埋め込みを実現した点は非常に鋭いアプローチだと思います。解析学の基礎的な道具をここまで柔軟に拡張して使いこなす姿勢には圧倒されますね。6本目はシャオイェフーさん、ユエクンリさん、ウェイジエワンさん、シュアンワンさんによるトゥーランプロブレムオンザユニオンオブ3インターバルズオブイコールレングス、等しい長さを持つ3つの区間の和集合に関するプラン問題です。この論文では同じ長さを持つ3つの区間を合わせた原点対称な集合におけるプラン定数を調べています。簡単に言うとある条件を満たす関数の積分値の最大値を求める問題なのですが、注目すべきはこの集合がバラバラに離れている場合に定数がどう変化するかという点です。研究チームは連続的な問題を有限個の点による離散的な問題に置き換えるという離散近似原理という手法を開発しました。 これにより問題を反省定値計画法という計算手法で扱える形に変換しています。結果がとても興味深いのですが、区間同士が重なって一つの大きな区間になっているときは定数が1になります。ところが区間が離れた途端にこの値が1から2へとガクンと跳ね上がる不連続な挙動を示すことが分かりました。さらに区間の間隔が整数である場合はちょうど2になりますが、整数ではない有理数の場合は2よりも大きくなることもあるそうです。連続的な世界の話なのに間隔の取り方によって値が飛び跳ねる様子はまるでスイッチが切り替わるようで非常に面白い結果だと思います。7本目はクエイリン・ツェンさんによるニューフェジェタイプイネクオリティーズレレーティドトゥエルミットハダマードタイプイネクオリティーズ&ゼアアプリケーションズ、エルミートアダマール型不等式に関連する新しいフェーエル型不等式とその応用です。この論文では古典的なエルミートアダマール不等式やフェーエル不等式をさらに一般化し精緻化した新しい不等式を幅広く提示しています。著者の狙いはこれまで個別に存在していた多くの結果を一つの統一的な枠組みから導き出せるようにすることでした。具体的には凸関数やある中点に関して対称な化石分関数に注目しています。新しい補助関数を定義してその単調性や凸性を証明するというアプローチをとっており、積分や置換ルールを駆使して一連の不等式を導き出しています。特に重み関数を使って不等式を変換させる手法が巧みで、過去の多くの定理が実は今回の新しい一般論の特殊なケースに過ぎなかったことを証明しています。全部で24もの新しい定理を打ち立てたという点に著者の並々ならぬ情熱を感じますね。さらにこれらの結果を拡張不完全ベータ関数や拡張アイデントリック平均、拡張対数平均といった特殊関数に応用し、精緻な境界値や単調性を明らかにしています。理論的な美しさだけでなく具体的な関数への適用まで徹底してやり抜いた非常に密度の濃い研究といえます。8本目は D.V. ゴルバチェフさんによるザ・ニオルズキ・コンスタント・イン・オッド・ディメンションズ奇数次元におけるニコルスキー定数です。この論文では奇数次元の多摩関数空間において関数の最大値と平均的な大きさを表すノルムの比を最大にする特別な関数を探るという難しい問題に挑んでいます。著者はこの複雑な最適化問題を多項式を係数に持つ2階の線形微分方程式という扱いやすい形に落とし込むことに成功しました。まず極地関数に関連する関数を構築し、それが特定の関数方程式や微分方程式を満たすことを証明しています。特に次元が3の場合には7対角という非常に整った行列形式の計算手法にまで落とし込めており、これによりニコルスキー定数を極めて高い精度で計算することができました。ただ面白いのが偶数次元の場合です。偶数次元ではフーリエ変換の結果が多項式にならないため、ヒルベルト変換のような非局所的な演算が現れてしまい、今のところ未解決のままだそうです。奇数次元だけが持つ数学的な構造をうまく利用して計算可能な形にまでそぎ落としたアプローチには非常に鋭い洞察が感じられますね。9本目はリュドビック・ブタさんとドミニク・ギヨさんによるエーフィニテ・オーダー・チャラクタリゼーション・オブ・エントリース・ポジティビティ・プリサーバーズ成分ごとの正定値保存関数の有限継ぎによる特徴付けです。この論文は行列の各成分に特定の関数を適用したとき、その行列が正定値性を保つ条件を突き止めたというものです。すべての次元で正定値性を保つ関数はすでに分かっていたのですが、特定の次元だけを考えた場合はテイラー展開の係数に負の値が含まれていても正定値性が持たれることがあり、非常に複雑な問題となっていました。そこで著者たちは滑らかな関数について1階微分が比負であり、 かつオイラーハンケル行列と呼ばれる特別な行列が制定値であることという明確な条件を導き出しました。対数的な変数変換を用いた微分を組み合わせるというアプローチが非常に巧妙で驚かされます。さらにこの結果を滑らかな関数だけでなく一般的な連続関数にまで広げた点が素晴らしいです。分布の意味で不等式を解釈するという高度な手法を使って条件を拡張しています。これにより過去の多くの古典的な研究結果を一つの枠組みで説明することに成功しました。最後には実数上の和という具体的な形についても係数や指数に関する詳細な条件を明らかにしています。10本目はチャオジエウェンさんによるシャープウェイティドエスティメーツフォーザベッセルリーストランスフォーム &ITS コミューテーターウィズアンデルセンケルマンウェイトアンダーセンカーマン重みを用いたベッセルリース変換とその交換子の鋭い重み付き評価です。この論文では調和解析においてとても重要な役割を持つベッセルリース変換という演算子についてその重み付き評価を精密に分析しています。これまでの研究である特定の重みのクラスにおいてこの変換が有解であることは分かっていましたが演算子のノルムが重みの特性に具体的にどう依存しているかという点については謎のままでした。そこで著者はベッセルリース変換を別の補助的な演算子に変換するという非常に巧妙な手法を用いています。これにより問題を標準的なカルデロン・ジグムント演算子の評価に落とし込みスパース支配という現代的なテクニックを駆使して最適な指数を導き出しました。結果としてベッセルリース変換とその交換子の両方についてこれ以上小さくできない鋭い評価式を証明しています。特に原点付近で強い特異性を持つ重みまでカバーできている点が素晴らしく解析学的な視野が大きく広がったと感じます。最後に局所的にヒルベルト核のように振る舞う性質を利用してこの結果が本当に最適であることを証明し議論を完結させています。11本目はハンブさん、シュアイ・ジュンフェンさん、チン・インシュエさん、ダチュン・ヤンさん、ウェン・ユアンさんによるリアルバリアブルチャラクタリゼーションズ&ゼアアプリケーションズオブアニソトロピックベソブスペースウィズマトリックス A 無限大ウェイト行列 A 無限大重みを持つ違法性ベゾフ空間のみ変数による特徴付けとその応用です。この論文では行列重みを持つ違法性ベゾフ空間というかなり複雑な関数空間について研究しています。特に A 無限大という条件がベゾフ空間を特徴付けるファイ変換において本当に必要かどうかという難しい問題に挑みました。面白いのが単に条件が成り立つことを証明するだけでなくあえて条件を満たさない新しい行列重みの例を具体的に作り出すことでこの条件が不可欠であることを突き止めた点です。職人かたぎなアプローチで理論の限界を明確にしていますね。また行列重みの自己改善的な振る舞いを定量的に捉えるために臨界際スケーリング指数という新しい概念を導入しています。これを使うことで偽微分作用素などの有解性について非常に精緻で鋭い評価を導き出しました。結果として違法性という扱いづらい設定の中でも分子による特徴付けを含む包括的な未変数理論を構築することに成功しました。既存の境界を塗り替える非常に完成度の高い研究です。12本目はウルリヒ・アベルさんとナイム・エル・ブラハさんによるコンプレット・アシンプトーティック・エクスパンション・フォア・ダーメイヤー・バリアント・オブ・オペレーターズ・ベースド・オン・エルミット・ポリノミオルズエルミート多項式に基づくオペレーターのダーマイヤー変種に関する完全全近展開です。この研究では二変数エルミート多項式を使った性の線形オペレーターのダーマイヤー変種について詳しく調べています。もともとあった離散的なオペレーターを積分形式に拡張することで単なる点での評価ではなくルベーグ積分可能な関数を近似できるようにしたのがポイントです。 研究の目的はパラメータとなる N を大きくしたときにこのオペレーターがどのように振る舞うかを明らかにすることでした。著者の2人はエルミート多項式の指数生成関数や微分に関するライプニッツの法則、ハーディブルーノの公式などを駆使してモーメントや中心モーメントを計算しています。計算過程の緻密さには職人のようなこだわりを感じますね。最終的に関数の導関数を用いて係数を明示した完全全近展開を導き出しました。特に近似誤差の一次項を示すボロノフスカヤ型の公式が得られたことは大きな成果です。これにより古典的なサース・ミラキャン・ダーマイヤーオペレーターを一般化した新しい積分オペレーターの枠組みが数学的に厳密に証明されました。13本目はダビド・ブラスケス・サンズさんとサンティアゴ・アレクシス・アギーレ・アグデロさんによるオン・ザ・リレーションズ・ビトウィーン・セベラル・ノションズ・オブ・シンメトリー・フォー・ザ・セカンド・オーダー・リネア・ディファレンシャル・エクアチオン2回線形微分方程式におけるいくつかの対称性の概念の間の関係についてです。この論文では2回線形微分方程式におけるさまざまな無限小対称性の関係性を深く掘り下げています。具体的には D 点対称性や垂直対称性、演算子対称性、さらには接触対称性といったこれまで個別に扱われがちだった概念を一つの枠組みで整理しようとしています。特に面白いのがこれら対称性の間の辞書のような対応関係を構築した点です。例えば演算子対称性が垂直化された点対称性代数の線形垂直部分と反動形であることなどを証明しています。また接触変換のリー代数を生成関数を用いて表現し、その構造を詳しく分析しています。さらに、ピカール・ベシオ理論との結びつきも明らかにしています。多項式的な特性を持つ接触対称性が、ピカール・ベシオ拡大体上で定義されることや、微分ガロア群がこれらの対称性に作用することを証明しました。既存の文献で曖昧だった特性の変換法則についても強形因子を用いて正しく整理しており、非常に丁寧な仕事だと感じます。14本目はマス .ds からのクロス投稿でフェルナンダ・トーレスさんによる A グリーンファンクションアプローチとスムースノノートノマストポロジカルエクイバレンケイズアンブーンデッドノンリネアリティーズアンダーニューリチョトミーズミューニュー二分法の下で非融解な非線形性を持つ非自律的な滑らかな位相的動値へのグリーン関数アプローチです。この研究では非自律的な線形システムとその準線形接動との間にある滑らかな位相的動値性について探求しています。一般的にハートマン・グロブマンの定理のような線形化の結果を得るには線形な接動が全域的に融解であるという厳しい条件が必要でした。ですが現実の多くのケースでは状態変数に対して非線形性が融解ではないことがよくあります。そこで著者はミューニュー二分法と呼ばれる特殊な双極性とグリーン関数を用いたアプローチを導入しました。全域的な融解性の代わりに局所的に一様なグリーン積分可能性条件を設けることで非線形性の増大をグリーン演算子の減衰特性で打ち消すという巧みな手法をとっています。具体的にはパルマー型の写像を構築し、さらに偏分方程式に積分可能性条件を適用することで同値写像が C 級の微分同層写像になることを証明しました。非融解な接動があってもグリーン演算子が適切に制御してくれれば滑らかさが維持されるという点は非常に実用的で心強い結果だと思います。指数関数と多項式が組み合わさった成長率を持つ具体例でもこの枠組みが有効であることを示しており、理論的な美しさだけでなく適用範囲の広さも兼ね備えた素晴らしい論文でした。15本目はマス NP からのクロス投稿で CU リーさんによるポジティブクワシモデュラーフォームズ&ザサインアンサーテンティープリンシプル、マサの準モジュラー形式と符号不確定性原理です。 この論文ではある関数とそのフーリエ変換がそれぞれ最後にいつ符号を変えるかというトレードオフを扱う符号不確定性原理という問題に取り組んでいます。特に次元によって異なるこの原理の最適定数を求めることが目的でした。著者は読んで割り切れる次元に注目し、準モジュラー形式を使って特別なフーリエ固有関数を構築するという戦略をとっています。ここで鍵となるのが、これらの準モジュラー形式が正の未数値を持つという正値性の証明です。具体的には金子さんと小池さんが定義した深さ2の極地準モジュラー形式に関連付け、中谷さんの超幾何級数の高等式や新しい全化式を駆使して正値性を導き出しています。固有値が1の場合とマイナス1の場合でそれぞれ異なるアプローチを使い分けている点が非常に緻密ですね。結果として読んで割り切れる全ての正の整数次元において符号不確定性定数の新しい上階を導き出しました。次元8では最適値に一致し、それ以外の次元でもこれまでの記録を塗り替える改善を成し遂げています。さらに複雑な計算をリーン4という定理証明支援ツールや政治で形式的に検証している点に現代的な数学の厳格な姿勢が現れていて感心します。16本目はマス GR からのクロス投稿で、イーファン・ジンさんとチウミントランさんによる A のナベリアン・ブルン・ミンコフスキー・イネクオリティ2非可感ブルン・ミンコフスキー不等式にです。この論文では局所コンパクト群における集合の積に関する鋭い不等式を導き出し、非可感ブルン・ミンコフスキー予想を完全に証明しました。もともとユークリッド空間の凸幾何学における基礎的な定理だったブルン・ミンコフスキー不等式を非可感な世界まで広げようという非常に野心的な試みです。以前の研究ではヘリックス次元という概念のせいで不等式の指数にわずかなロスが出ていたのですが、今回の研究でそのロスを完全に取り除いたのがすごいところです。具体的には単連結な単純リー群への還元や単調輸送という手法を駆使して非コンパクトリー次元だけで決定される鋭い不等式を導き出しました。さらにこの結果を応用して非コンパクト型の対象空間におけるタイズミ不等式やソボレフ不等式、ハベルクラーン不等式といった解析的な結果まで導いています。純粋な群論的なアプローチから始めて最終的にラプラシアンの固有値の加減まで結びつけるという展開には非常にダイナミックな視点を感じますね。17本目はマス FA からのクロス投稿で、ウルブドハンスラガンさんによるザ・ノンラインア・ハウスドルフ・ヤング・イネクオリティ非線形ハウスドルフ・ヤング不等式です。この論文では非線形フーリエ変換、特に一次元ディラック系に関連する三段変換という非常に難しいテーマに挑んでいます。これまで非線形版のハウスドルフ・ヤング不等式を証明しようとする試みはありましたが、指数の端点に近づくにつれて定数が悪化してしまうという壁にぶつかっていました。つまり定数を1に統一できるかというムスカール、タオ、ティーレによる一様性問題が未解決のままでした。そこで著者はこれまでの主流だった多線形展開という手法をあえて捨て、全く新しいアプローチを導入しました。対数エネルギーをヒルベルト空間のノルムとして表現し、非線形発展をアフィンユニタリコサイクルとして扱うという非常に巧妙な戦略です。ディリクレ空間の再生核を利用して反射係数を分解し、それらが直交することを示すことで最終的に古典的な線形補完へと帰着させました。結果として離散的な場合と連続的な場合の両方で定数が1となる一様な不等式を証明し、長年の予想に終止符を打ちました。多線形振動積分という泥沼のような困難をヒルベルト空間の構造を見つけ出すことで鮮やかに回避した点に、研究者としての鋭い洞察力を感じます。18本目はマス MG からのクロス投稿で、 アティラ・ガシュパルさんによるリプスキッズ・サージェクションズ・ビトウィーン・セルフ・シミラー・ SETS 自己相似集合感のリプシッツ前者です。この論文では同じ次元を持つダスト状の自己相似集合の間にリプシッツ前者が存在するための条件を明らかにしています。もともと次元が異なる場合は定義域の次元が大きければ前者が存在することが分かっていましたが、次元が等しい場合は謎が多く残されていました。そこで著者は相似比の集まりが共通の底の有理数上で表されるという共則性という概念を導入します。さらに解析をグラフ思考フラクタルへと拡張することで複雑なシステムを扱いやすい均質なものに置き換えて証明を進めています。特に面白いのがどちらか一方の集合が共則的である場合、リプシッツ前者が存在するための必要十分条件はもう一方の集合も共則的であることだという結論です。これにより一方向に前者があれば逆方向にも存在するという対照的な関係が導き出されました。また黄金比と二のべき乗を用いた判例を挙げて、リプシッツ前者がバイリプシッツ者像よりもずっと柔軟な性質を持っていることを示しています。代数的な性質を使ってフラクタルの間の写像をきれいに分類した点に著者の鋭い視点を感じます。最後はマス FA からのクロス投稿でウラジミール・ペラーさんによるコミューテーター・エスティメイツ・フォー・ファンクションズ・オブ・ノン・コミューティング・セルフ・コミューティング・セルフ・アジョイント・オペレーターズ非可感な自己協約作用素の関数に対する交換子評価です。この論文では互いに可感ではない自己協約作用素についてその関数を適用したときに交換子がどのように振る舞うかという問題を深く掘り下げています。具体的には作用素自体の交換子が特定のシャッテンフォン・ノイマン類に属しているとき、関数の滑らかさが交換子の評価にどう影響するかを調べています。解析の手法として20および2への作用素積分という高度な道具を使いこなしているのが印象的です。特にハーゲルップ的なテンソル積を用いて見え作用素積分を定義し、ベゾフ空間という概念で関数の滑らかさを厳密に測るアプローチをとっています。結果としてインデックスが2のシャッテンフォン・ノイマン類ではリプシッツ型の評価が成り立つことを示しました。一方でインデックスが1の場合には作用素ノルムを含めてこのような評価が成立しないという否定的な結果も証明しています。どこまでが正しくてどこからがダメなのか、その境界線をはっきりと切り分けた点に数学的な執念のようなものを感じますね。というわけで今回は関数空間からフラクタル、不等式、全近展開、そして作用素論や調和解析まで数学の奥深い世界を旅してきました。こうした理論がインターコネクトする心地よさを感じていただけたなら幸いです。それではご視聴ありがとうございました。